9月1日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムンジェイン政権では最後となる定期国会が幕を開け、次期大統領選挙を前にした与野党の攻防が激しさを増すと予想されます。 Google プレイなどアプリ課金方法の強制を禁じる内容を盛り込んだ電気通信事業法の改正案が世界で初めて韓国国会で成立しました。東京パラリンピックの射撃10メートルエアライフル複射で韓国のパクチノが銀メダルを獲得しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ムンジェイン政権の最後の定期国会が1日幕を開けました。今回の定期国会は法律や予算案の審議という枠を超えて、来年の大統領選挙を控えて与野党が有利な立場を築くための激しい論戦の場になる見通しです。与野党はまだ議事日程で合意していませんが、通常は交渉団体別の代表演説と3日から4日間の対政府質疑が行われます。その後10月の初めに30日以内の日程で国政監査が行われる見通しです。今回の国会では与野党間で激しく対立する言論仲裁法をめぐって議論するための与野党の国会議員や専門家ら8人で作る協議体の構成などを争点に攻防が繰り広げられるものとみられます。また31日に政府が国会に提出した過去最大規模の604兆ウォン規模の予算案をめぐっても与野党の対立が予想されています。与党共に民主党は新型コロナウイルスによる経済危機の克服や成長エンジンの確保のために財政拡大が必要だとする一方、最大野党国民の力は選挙用のポピュリズムだとして厳しい審査に乗り出すものとみられ、与野党間の激しい論争が予想されています。韓国でメディアに対する懲罰的な損害賠償を可能にする言論仲裁法改正案をめぐって与野党が激しく対立している中、国連の人権特別報告者から言論仲裁法に対する韓国政府の立場表明を求める書簡が届いたことが分かりました。外交部は31日、言論仲裁法改正案と関連して特定の国家や特定のテーマの人権状況について調査や監視を行う特別報告者からの書簡を受け取ったと明らかにしました。これに先立って韓国の市民団体は24日、国連の表現の自由特別報告者などに対して言論仲裁法改正案に懸念を表明する書簡を韓国政府に送るよう陳情書を送りました。特別報告者たちは陳情書を検討した結果、言論仲裁法改正案に懸念される内容があると判断し、韓国政府に書簡を送ったものとみられます。外交部の当局者は今後の政府の対応について、現在国会で議論中の事案であるため、その動向を見ながら対応する予定だと明らかにしました。Google プレイなどアプリケーション配信サービスが自社の課金システムの利用を強制することを防止する内容を盛り込んだ電気通信事業法の改正案が31日国会本会議で成立しました。アプリマーケットを規制する法律が制定されたのは世界でも初めてで、アメリカやヨーロッパなど海外の反独占規制にも追い風となるか注目されています。国会は31日、本会議で Google のアプリ内課金の義務化を法律で禁止する電気通信事業法改正案を可決しました。この改正案は、議決後15日以内に大統領が署名し、法律が公布されれば、9月中にも効力が発生する見通しです。Google が全世界で アプリ内課金の義務化を適用する予定の10月1日以前に法が施行されることになったため、 Google の計画に歯止めがかかる形となりました。改正案は Google などのアプリマーケット事業者が取引上の地位を不当に利用してアプリ開発者に特定の決済方式を強制することを禁じているほか、アプリの審査を不当に遅延したりマーケットから削除する行為も禁じています。去年6月、 Google は従来ゲームアプリのみに適用されていたアプリ内課金を義務化するとともに、決済金額の 30% を受け取っていた手数料をすべてのアプリに拡大するという方針を発表しました。 Google が提示する条件を受け入れるしかないアプリ開発各社は、 30% の手数料はアプリの生態系を破壊する水準だとして強く反発してきました。これを受けて先月初めにアメリカ上院でもアプリマーケットを規制する法案が発議されました。またニューヨーク州などアメリカの36州は Google を反独占法違反の疑いでカリフォルニア州の連邦裁判所に提訴しました。韓国国会での改正案成立について Google コリアは、当該法律を遵守する方法を模索しているとして、今後数週間以内に関連の内容を発表する予定だとする立場を示しました。韓国の今年8月の輸出は去年に比べて 34.9% 増加し、8月としては過去最高を更新しました。産業通商資源部は1日、8月の輸出額が前の年の同じ時期に比べて 34.9% 増加し、532億3000万ドルに達したと発表しました。操業日数を考慮した1日の平均輸出額は23億1000万ドルで、これもまた8月としては過去最高となっています。月別の輸出額は去年11月から10ヶ月連続で増加しています。また今年1月から8月までの累積輸出額は4119億ドルで、過去最短で4000億ドルを突破しました。先月の輸入は 44.0% 増加した515億6000万ドル。貿易収支は16億7000万ドルの黒字で、16ヶ月連続で黒字となりました。産業通商資源部の関係者は、下半期には輸出の伸びが鈍化するという懸念もあったが、今のところは好調だとする一方で、世界的なデルタ株の拡散や物流の停滞などのリスクがあるだけに、輸出企業に対する支援などを通じて輸出の勢いを維持するよう尽力したいと語っています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
アメリカの大手格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、韓国の今年の経済成長率の見通しを 3.5% から 4.0% に引き上げたと明らかにしました。ムーディーズが31日発表した世界経済の見通しによりますと、経済状況の改善を受けて韓国の実質 GDP 国内総生産の成長率の見通しは 4.0% へと 0.5 ポイント上方修正されました。ムーディーズは、韓国の経済回復を支えていた相当部分は輸出によるもので、特に電子製品に対する需要が世界的に高まっており、韓国が恩恵を受けていると説明しました。さらにムーディーズは、来年の韓国経済の成長率の見通しを 3.0% から 3.2% へと上方修正しました。ムーディーズは、韓国経済の回復の勢いは強まるものと見られるとしながらも、ワクチン接種の日程に大きく左右されるだろうと分析しています。韓国では 新型コロナウイルスの1日の感染者が1週間ぶりに再び2000人台となりました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は1日までに新たに2025人が確認されました。地域別にはソウル662人、京畿道630人、インチョン123人と、首都圏だけで全体のおよそ 71.0% にあたる1415人でした。死者は7人増えて2292人になり、重症患者は10人減って399人になりました。東京パラリンピックの射撃男女混合10メートルエアライフル複射の決勝戦が1日行われ、韓国代表のパクチノは253点をマークし銀メダルを獲得しました。金メダルのドイツ代表ナターシャ・ヒルトロップとの点差はわずか 0.1 点でした。パクチノは男子10メートルエアライフル立射でも銅メダルを獲得していて、これで東京パラリンピックで2個目のメダルを獲得しました。パクチノは3日には射撃の50メートル3姿勢、50メートル複射にも出場する予定です。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。